ラジオ視聴室の時間です。パーソナリティの米倉美穂です。佐藤雅彦さんとともにお伝えします。
よろしくお願いします。
橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今月はまずどのようなお話になりますか？
毎回お話してますけど、やはり新型コロナウイルスのですね、現在の状況についてお話したいと思いますが、5月末からですね、だんだん感染者が市内でも減少していってですね、現在では、ゼロにはなかなかならないんですけれど、毎日一桁の感染者で推移している状況です。そういう意味ではだんだん皆さんの努力もあってですね、そのご協力によって感染がこう少しずつ抑えられているのかなというふうに思っていますが、ただ、全体、国全体で見てもですね、最近その少しずつまた増えつつあるんではないかというような状況も見られていますので、特にBA.5 というですね、変異の状況で、またそれに置き換わっているという状況が見られるようですので、ぜひやはり注意しながらですね、特にこの夏休みを控えていたり、またお盆の時期であったり、いろいろ旅行に出かけるということもあるかと思うので、十分に注意をしながらですね、感染対策進めていただきたいなと思います。
やはり怖いのは慣れっていうかね、
そうですね、
常にマスクとね、手の消毒とかね、今までやってきたことをいかに続けられるかっていうところありますよね。
そうですね、ただマスクの着用については、暑さの問題もありますから、十分、周りの状況を見ながらですね、外していただく場面というのも必要になってくるかと思うので、その点はお互いにですね、注意をし合いながら取り組んでいただければと思います。
続きましてはどのようなお話でしょうか？
はい、今テレビ CM とかでもですね、皆さんご覧になっているかと思いますが、マイナンバーカードのですね、いろいろコマーシャルとかもご覧になっているかと思いますけれど、市の方でもですね、このマイナンバーカードの申請をですね、サポートしようということで、3種類のですね、サポートを今実行しております。できるだけ、当初このマイナンバーカードに関してはいろいろネガティブな情報もあったりしてですね、いろいろなかなかこう踏み切れない方もおられたかとも思うんですけれども、実際のところですね、もうすでにマイナンバーそのものは、国民一人にですね、一人一人に、付与されている状況ですので、カードを作成していただくことでですね、よりこのデジタル社会、便利になってまいりますので、ぜひこのマイナンバーカードをですね、作っていただきたいなと思います。で、市役所の方にですね、申請においでいただいても結構ですし、その際にもですね、職員がタブレットで写真撮影も含めてサポートいたしますので、ぜひ市役所を訪れていただく、また5人以上でですね、仲間や職場の皆さんと一緒に作ろうということで申し込んでいただくと、職員がお邪魔をしてですね、サポートしながら作成をさせていただくと、さらには市民サービスセンター等でですね、開催をする予定ですので、ぜひそちらにですね、おいでをいただく、日時についてはホームページ等でご紹介しておりますので、ぜひ皆さんにもですね、作成をしていただいて、特にこれによってですね、マイナポイント付与されますので、最大2万円というですね、決済サービスでポイントが活用できるような状況にもなりますので、ぜひこの際に申し込んでいただければありがたいなと思います。
私、昨年作成いたしました、はい、家族で作ったんですが、はい、やはり身分証明書の代わりにもなりますし、コンビニでも住民票などが受け取れるということなんですが、
そうですね、その他にもですね、今後健康保険証としてもご利用いただいたり、あとはですね、公金受取口座を登録していただくことで、例えばこれからいろんな国等からですね、交付金があった際に、 速やかにですね、迅速にこの交付が受けられるという、そういうメリットもありますから、ぜひこの際ですね、このマイナンバーカードを取得していただきたいなとお願いしたいと思います。
今までは市役所にね、取りに伺わないといけないことだったんですけど、現在は郵送も可能になってるんですもんね。
そうですね、出来上がったカードをですね、郵送してお届けすることになりますので、ぜひ、以前より比べればですね、本当に取得しやすくなってますので、ぜひ作っていただきたいなと思います。
では続いてのお話をお願いします。
はい、皆さんこの6月からですね10月にかけて、よく出水期っていう言葉聞いたことあるかと思うんですけど、はい、長雨とかですね、集中豪雨とか台風などがこの時期多いので、この期間をですね、出る水の時期と書いて出水期という言い方をします。特にこの時期は国とか県とか我々市もそうですけれども、防災関係機関がですね、水害への備えとか対策を強化することになるわけですけれど、改めてですね、市民の皆さんにもこの時期はやはり水害、大変何度もですね被害を受けている地域の方々も多いかと思いますが、しっかりと備えていただきたいなというふうに思います。でなかなかコロナの関係で、去年も一昨年もですね、防災訓練地域ごとにですね、大規模に訓練を行っていたんですけれど、ちょっとそれができない状況もあってですね、関係機関とかあるいは市の対策本部の中でこういろいろ取り組んだ経緯はあったんですが、今年ですね、7月31日に日曜日になりますが、市民スポーツ広場でこの防災訓練を実施することになりました。この防災訓練、各町内であったり自治体の皆さんにも参加していただいて、訓練を行いますので、ぜひその訓練の状況等についてですね、市民の皆さんにも参加や観覧していただけるとですね、備えになっていくのかなというふうに思いますので、ぜひ注目をいただきたいなと思います。それとすでに各世帯にですね、ハザードマップをお届けしたかと思うんですけれど、この時期だからこそですね、改めてその自分の住んでるエリア、あるいは仕事場であったりですね、自分がこう行動する範囲がどういうハザードマップの状況なのかということを確認をしておいていただきたいなというふうに思います。それからやっぱり避難することがですね、非常に難しい高齢者の方とか、障害を持たれた方々がご近所にいる際にはですね、その避難する手順等についてお互い助け合うためにもですね、この機会に確認しておいていただきたいなと思います。
異常気象という言葉ももう聞き慣れてしまいましたけれど、はい、高温ということもありましてね、雷雨とか竜巻情報なんていうね、警報というか注意報が出るような世の中になってしまいましたからね、
は
い
はい、そうですね、やっぱりこれも温暖化の影響かと思いますけれど、やはりゲリラ豪雨的なですね、台風とかの水害だけではなくて、集中豪雨でですね、一気に雨が降って水が溢れてしまうという状況も考えられますので、そういう意味ではこう日頃のですね、やはり備えっていうのが非常に重要になってくるかと思いますので、そういう異常気象が毎年起きているような状況だと今度異常気象と呼ばなくなってしまうのかもしれませんけど、やはりこれしっかりとですね、どう避難をすべきかということを市民の皆さんにも考えておいていただきたいなと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。